スクレシネマ、映画楽しもう、映画の秘密ということで、今月もお世話になります、中村麻里さん、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。さあ、はい、10月、まあ、11月にかけてですね、はい、おすすめは、
はい、10月28日に公開する映画リンキングラブです。
リンキングラブ、
はい、
なんかポップ なんか題名ですね。
はい、娘がですね、はあ、娘、あの女の子が、はあ、あのアイドルになりたくて、
はい、
AKB48 のオーディションを受けるんですけれども、うんうん、まあ、なかなかそんな夢は叶わず、うん、落ち込んで、今度はちょっとラップに挑戦しようみたいな感じで、
う
ん、
その
くだりもちょっと面白いんですけど、うん、でだけどラップバトルでも負け、
うん、
もうあのへこんで家に帰ったところ、うん、あの両親の離婚の危機ということで、あのもう人生最悪となっている時に、はい、まあ、ちょっとあることがきっかけで、あの過去にタイムスリップしてしまうんですね、うん、で過去にタイムスリップしたその先が、91年のバブル末期、
うん、
でなんと自分と同じ大学に通っていた両親が、うん、まあ、まだ初々しい感じで付き合っていた頃、うん、だけどもその時の2人もちょっとこううまくいってないというか、
ぎくしゃく感というか、
はいはい、でこのままでは自分が生まれなくなってしまうと、そんな感じで二人をこうつなぎ止めるために、実はお父さんがアイドルオタク、アニメオタクだったというところにつけ込んで、うん、お母さんと一緒に、うん、アイドル AKB48 を真似した、うん、アイドルグループを結成して、
はい、そう1990年代にもう結成しちゃうっていうちょっとぶっ飛んだ話なんですよ。
そうなんですよ。
そこが面白い、
はい、
味噌ですね、
はい、でなんか91年頃ってちょうどアイドル雪の時代というか言われていたようで、うん、まあ、80年代にこうバーッといろんなアイドルの方、花の82年組、
それは桃井ちゃんとかですか、
そうですか、とかピンクレディがいたりとか、あ、はい、やっぱそういう風にずっとこうアイドルがすごく盛り上がってた、うん、けれども90年入って、うん、やっぱこうちょっとバブルでこう、うん、なんだろう、イケイケギャル的な、
うん、
そういうジュリアナとか、
うん、
そういうのが流行ってた時代なので、うん、こう可愛いみたいなアイドルがこうちょっと人気が落ち着いてたらしいんですよね。でそこでこうアイドル可愛いだけじゃなくて、うん、その頑張ってる姿を見て、うん、その応援してもらって元気になろうみたいな感じのコンセプトで、
うんうん、映画が撮られたってことなんですよねいやこのね、あとなんていうの、学祭、
はい、
学祭懐かしかったな
そうですね、うん、学園祭でその実はお母さんすごい美人さんで、はい、学園のミスコンテストの、うん、まあ、優勝者でもあるんですけども、はい、まあ、そんな綺麗な彼女をもってしても、まあ、アイドルに、アイドルとかこうアニメの方にうつつを抜かしてるお父さんに
カツを入れる
カツを入れるためにこうアイドル可愛くするんですけども、まあ、本当に現代のアイドル版のバックトゥーザフューチャーみたいな、
うん、ああそう、あ、バックトゥーザフューチャーね、
はい、
そういうことですね、
はい、
現代を救うためにこう立ち上がって過去に行くっていうコンセプトはそうだもんね、はい、
そうですね、うん、でなんか割と流れも一回ちょっといろんなことがあって、うん、暗黒未来みたいなのに戻るというか、でこれじゃダメだってなって、
ね、
また過去に戻ってきて、その
暗黒未来のまた作り方が、はい、もう漫画っぽくてすっごい好きだったんですけども
そうなんですよ、うん、なんでも本当に見てると元気になるような、うん、なんかこの91年のそのバブルの頃ってやっぱり勢いがあったなって思うんですよね、うん、
はあ、ははあ、ね、20年以上前ですよね、
うん、そうですね、25年6年前、
うんうん
うん、
それを知ってる世代にはちょっとなんか響くかもしれない。
そうですよね、
知らない世代には、はあ、こんなだったんだ、ちょっとなんか羨ましいと思うのか、
そうですね、
どうなのかっていうところです。
私もまだそんないっぱいあちこち、うん、その都内に遊び歩くような年齢ではなかったので、うん、でもこうテレビとかで見てて、うん、すごくこうジュリアナとか、うん、華やかで楽しそうだなって憧れる、
お姉さんたち、
そうですね、
いいなと思ってたんだ、
いいなって思ってるような世代で、
そっか、
だからやっぱそういう意味でも言葉とかもすごく懐かしくて、まあ、現代でこうすごいとか、うん、そういうなんか褒め言葉で使われてるやばいっていう言葉が、うんうんうん、当時は本当にやばいっていう言葉通りの、うん、
だったね。
なんでその主人公の女の子がやばいっていうと、はい、なんか
あのそんななんだっけ、ヤンキーみたいな言葉使わないでくれる言ったら結構面白かったですね。
なんでその、たかだか20年25年だけど、やっぱり言葉の流行りとかってすごく変わるし、まあ本当に当時その足行く飯行くって、はい、あの送迎をするだけとか、ご飯をおごるだけためだけみたいな、男の子がこう女の子を射止めるために
貢いで努力してねみたいな、はい、そういうねこともあったんだとか、はい、いろいろ面白い。だからこれやっぱり監督と脚本同じ金子修介監督ですよね、
はいはい、
もう相当なんかねこう脚本が面白くなるように狙ってるところが、
はいはい、そうですね、
うん、
はい、
監督がなんかすごいなと思ってたら、やっぱりなんかや長いじゃないですか。
そうですね、キャリアもすごく長くて、ね、それこそその91年当時に、うん、あの就職戦線異常なしっていう、うん、あの牧原紀之さんのどんな時もが、うん、あの主題歌になって大ヒットした
です、ね、
はいはいはい、あの作品もあの監督されてて、でも本当にそういう、まあれも大学生が就職活動するっていう、うんうん、はい、話で、
ちゃんと時代とともに生きている監督ですね。
そうですね、
根岸吉太郎、森田芳光などの助監督を経て、
はい、
で日活ロマンポルノで監督デビューを飾っているという、
はい、
すごい経歴の、はい、金子修介監督によるんですね。
はい、
デスノート、
デスノートっていう、うん、はい、あのジャンプで、うん、あの週刊少年ジャンプで連載してたのがもう10年以上前になるんですけど、うん、あの映画化されて、うん、あの藤原竜也さんで映画化された、はい、あのデスノートも監督されてて、はいはい、
そう、そういう監督があえてアイドルを撮る、
アイドルも本当に監督がアイドル大好きで、
アイドル
監督アイドル好きみたいです。
へ
え、はい、でその監督のアイドルに対するいろんなこうなんだろう集大成みたいな、アイドルを応援することってこういうことみたいな、そのまあその育てるというか、まあ結局あのまあ AKB 実際の AKB48 さんはあのまあもちろんアイドルになりたくてあのアイドル結成してってやれたんですけど、あのまあ一応学園祭でまあそのデビューして、あのまあじわじわとこうファンが増えていて応援してくれる人が増えていてっていうところで、やっぱりなんか育てるみたいな、アイドルを応援してあの一緒に育てるみたいな、だから多分本当に当時はその会いに行けるアイドルなんていなかったと思いますし、なんかそれこそまだインターネットも全然なかった時代なので、テレビで見るかステージで見るかっていう存在だったのが、あのまあちょっと身近な、それこそ今の AKB48 のその会いに行けるアイドルっていうコンセプトがやっぱり新しくて受けたみたいな設定なので、はい、あ、応援する人って本当にこういう気持ちなのかなって見てて楽しくなりました ね。全然アイドルとか分からなくても
楽しめますね。
楽しめますね。
でまたこう脇を固めている渡辺徹さんとか、ね、
そうなんですよ、渡辺徹さんは、主人公みゆちゃんの、現代のまあお父さん役、
はい
はい、
もう面白すぎました本当にそういう意味ではなんかこうもう笑顔になれる映画っていうので、
そうですね、
この秋のおすすめですよね、
はい、おすすめです。
10月28日からどんなところで、
はい、丸の内東映2他にて全国順次公開となっております。
はい、もうすぐです、
はい、
お楽しみに。じゃあ2曲目、はい、紹介お願いします、
はい、作中でも使われてます、本田美奈子さんのワンウェイジェネレーションをカバーした、あのシンキングドッグさんがカバーしてるんですけれども、ワンウェイジェネレーションお聞きください。
読書紹介コーナーリブル、はい、今月の私は、10月の私はクジラ関係の本をたくさん読みました。はい、というのもですよ、クジラです、あのホエールです、ホエールズのホエールズですのホエールです、はいはい、というのも11月17日金曜日から26日日曜日までザ・高円寺という劇場でね、高円寺の駅から降りてそう5分ぐらい歩いたところにありますね、高円寺1で上演されるクジラと見た夢というね演劇に出演するからなんです。でクジラ、 例えばクジラの写真集とか、それとか、ラマレラというね島でクジラ捕鯨がねする民族がいたというね、そういう、クジラの、捕鯨にまつわる新書とか、それはいろいろ読みましたけれども、クジラっていうのは哺乳類、ね、私たちと同じ哺乳類、クジラ目、ね、そういう水生動物の総称であり、その形態からハクジラとヒゲクジラに大別されるんですって。で、ハクジラの中でも比較的小型の種類はイルカと呼ばれ、そう、フリッパーもクジラの一種なんですね。まあそんなようなことをいろいろ本で読んでいたんですけれども、一つ小説で、面白い小説に、クジラをね扱った面白い小説に出会ったんですよ。それは名前もなんかいいですよ。青天の迷いクジラっていう小説でした。青天の迷いクジラという文庫本を手に取ったんですけれども、その中の一番最終章が、迷いクジラに対する章になっておりまして、これ久保美澄さんと読むんでしょうかね、が書かれた小説なんですけれども、あのね、クジラは自殺をする動物なんだっていうような書き方で、それで、主人公の男の子、男の子でもないな、まあ、30代ぐらいの男子と、それから、自殺鏡の、拾ったっていう風な表現で書かれてましたけれども、拾っちゃった女の子、それから、主人公の、男の人の、まあ、お母さんぐらいの年代のおばさんと、その人は主人公は呼んでるんですけど、の3人が、クジラがある時ね、迷い込んできたっていう、まあ多分舞台は沖縄なんですけれども、そこに、会社を休んでみんなで見に行っちゃうっていう、でそのなんか自殺する動物がクジラであるっていうのと、その、ちょっとリストカットを、癖になっている女の子たちとの、そういうなんていうかな、物語というか、いろいろクジラと人間が行き来しながら繰り広げられていくような世界観がなかなか、面白かった。最初のうち、いきなり名前が たくさんどんどんどんどん出てくるから展開にちょっとついていけなかったんですけれども、読んでいくうちに、ああそうかとか、なんか月をね、なんだ、マドレーヌ色の月が出たとか書いてあったりしてね、なかなかいい、雰囲気の描写をしてくれる作家だなと思いました。青天の迷いクジラ、クジラは耳が聞こえなくなると、座礁しちゃうそうです。それは耳の中に内耳、外耳と内耳、人間にもありますよね、そこになんかこうカスみたいなのが溜まっちゃって、それで、耳が聞こえなくなると方向が分かんなくなって、座礁しちゃうんだそうですけれども、耳が聞こえなくなった時点でクジラはなんだか諦めるっていうんですよ。まあそんなのが自殺をするっていうような、まあ人間で言うとね、そういうような表現に例えられちゃうのかななんて思いながら、ちょっと興味深く読みました。はい、今月のリブルは青天の迷いクジラご紹介しました。 Radio